こんばんは、ちくひめです。
こんばんは、しげもりです。
日本における死生観を取ろうっていう。
なんかツイッターで宣言してましたね。
してましたね。
はい。
って思ったんですけど、うん、ちょっとね、面白い死生観を、人の死生観を見てしまって最近。
おう、面白い死生観とは、
昭和遺産と言われるものってあるじゃないですか。
うん、
ちょっとその昭和の頃の人たちが何を考えて、
うん、
実際バブルなどの頃に行動できちゃうじゃないですか、
はい、
お金があると、
はい、
自分の思想をお金にできる、うん、お金は思想をお金で具現化できる、
そう体現化する、うん、
っていう、まあ、昭和遺産を見てしまいまして、
はい、
それについてちょっとね、
はいはい、
日本における死生観まとめてる時間がなかったっていうことはないんで、
うん、
全く言い訳じゃないですよ、
うん、何そんな口を踊るんですか
なんでちょっとそれについて喋りたいと思います、
うん、はい、
まあ、場所は石川県。
はい。
はい。
石川県というのは、まあ、僕の生まれ故郷でもあるんですけども、
ええ、
はい。そこの、割とこう、珍スポット好きには有名なスポットがいくつかありまして、
はい。
そこに行ってきたんですよね。
ね。
はい。その一つが、ハニベ岩窟院っていう。
これね、結構その、珍スポットブログとかみたいなの見てる、10年間住んでた茨城のガマ洞窟、
はい、
筑波山。と同じような感じで結構フューチャーされてるところだっていう意識はあって、
うん、
ほうと、
うん、
あの今回重森さんがねゲストで来ていただいてるわけですけど、
はい、
まあ前からハニベその岩窟に行ってみたいというふうに重森さんが言ってて、ま
あね、そう子供の頃からそのハニベ岩窟って小松ってところにあるんですけど、
石川県
の、うん、でまあそこの小松駅になんかこうなんつうか写真というか案内板みたいのがあって。
あるんですか？
なんだこれって思ってたわけですよ。うん、で、そのうちね、上京してからそういう珍スポット的な文献とか読んでると、
うん、
そこが取り上げられてたりして、
うん、
なんとこんな自分の住んでたところの近くにこんなのあったのかと、ね、うん、行ってみたいなと思ってたんですけど、うん、なかなか行く機会もなくって、
うん、
で今回たまたま行くんで、うん、ちょっと寄ってきたんですけど、
うん、
まあそのハニベ岩窟院ですけど、
はい、
ハニベって何かっていうと、うん、ハニベ市、要は恥市とか、
あの土に、
そうそうそう、ハニワの恥ですね、ハニ、うん、ハニベ、うん、まあハニワ作る人みたいなね、
うん、
今で言うと彫刻家的な、
恥市ね、
そうそうそう、うん、の岩窟院、あの岩窟王の岩窟ですね、
うん、
要は洞窟、岩を切り開いて作った、うん、そういう穴のところにそういうあの彫刻というか、うんがこう並べてあるという
コンセプト
ね場所なんですけど、うん、なんか行ってみたらその初代のあのそこの院王って書いてありましたね。
そう一応ねその岩窟院ですから寺みたいなイメージをも、うん、でやってるんですよね。
そうイメージやってるけどもお寺ではないでしょうね。
だから院とかそういうイメージの名前の付け方で、
うん、
ちょっとそういう感じにはただあそこ水国養やってますよね。
うんやってるけど多分お寺としては登録してないんじゃないですかね。
水国養って誰でもやっていいのかな。
わかんないけど。
まあいいのかもしれないですね、うん、別に。
でも行くと、うん、ねあの入り口のところに巨大な大仏の顔が、
うん、顔上半身あのバストアップ、ね、
上半身ですかもう首から上だけがポンとあって、うんうん、あの結構そのインパクトのあるビジュアルではあるんですけど、うん、なんか顔で十何メートルとかって書いてあったかな。
結構大きいですよね。
そこまでないかな。なんかちょっとメートル忘れたんですけど、
ひげもりさんのツイッターに
あーは
ー写真上がってます、
うんうん、でもなんかこうちょっとこう巨大ロボットアニメの格納庫的なイメージですよね。
そうなんですか。
なんかエヴァンゲリオンとかマジンガー Z とかがなんかこう
出動する前の
そう格納されてて、うん、首のところにこう主人公がそこから乗り込むみたいなね、
うんうんうん、
ちょっとそんな感じのビジュアルのあの門構えというかね、そこを入っていくと園内にいろんな彫刻があるわけですよ。
そう上手いんですよね。その最初入ってって見る彫刻って、
そうそうそう。
あの素像としても本当にあの箱根彫刻の森美術館にあっても良さそうな感じの、はい、結構個性的ではあるんですけど上手い作りで、
うん、
であれ東京芸大の前身のどっか
中にちゃんと通ってて、うん、でそこを出てでなんかそういう芸術賞かなんかの審査もしてるような、うん、ちゃんとした人。
うん
なんですよね。
初代ね。
うん。で、朝倉なんとかって、あの、日本の長祖の世界で有名な人がいて、うん、谷中に朝倉長祖館ってありますけど、うん、 なんかそこの生徒さんっていうか、なんか紹介文読んでると、
うん、
当時筆頭というか一番弟子的な感じだったらしいですね、うん、そこの文を読む限りは、う
ん、限りはね、うん、でちょっとなんか仙人みたいな写真載ってませんでした、
あ
プロフィールのパネルのところに、
う
ん、なんか白髪の長い髪でちょっと仙人みたいな感じよね、
うん、だから芸術
家っぽい、
ま
あ、
言っちゃ悪いけど昔の変人感はありましたよね。
やつだけ競争とかなるタイプ、
うん
うん、
だからあの権威とかそういうのもあるんだけど、
うん、
ちょっと
ちょっと出口鬼三郎っぽい感じ、
あそういう感じのね、
うん、そういう感じの、でもうまいんですよね、その入り口の方からね、うん、大仏みたいな顔のところ抜けるとそういう結構うまいのがバーって並んでて、うん、そうそうそう、すごく大きい義経、
そうだからその小松っていうのは勧進帳で有名な安宅の関っていうのが
近いんでしょ、
近くにあって、うん、やっぱそれをモチーフにしてんでしょうけど、うん、なんか弁慶と富樫とか義経とか、
うん、
なんかそういうモチーフのがあったり、うん、あとなんか銭屋五兵衛ってまあ、石川県の方で昔有名な豪商がいたんですけど、うん、豪商って商人の方ね、うん、なんかそれのなんか思想に感銘を受けて作ったみたいな像があったりとか、
うん、
うん、あとなんだろうな、象の像とか、
ゾウさん、ね、あとゾウとか、まあライオンとか、
うん、
あとホールアウトの最新作に出てくるちょっと核を浴びちゃった直後みたいな感じの立像とかもありましたね。
そう
ですか。ホールアウトだと近くに寄るとクシャーってなっちゃうやつね。うん、
で多分近くに石切り場とかあるから、うん、そこももともと多分石を切ってた跡地なんでしょうね。うん、
だから手に入りやすかった。
うん、だからそこを多分買い取って、うん、その中に多分アトリエ兼展示場的なものを作ってて、うん、多分そこで最初は自分のね作品とかを置いてたんでしょうけど、うん、なんか1950年頃に何か転機が来たのか、世界平和を祈るためになんかそのハニベガン窟院っていうのを開いて、うん、でそこでなんかまあちょっと宗教的なモチーフの像をいっぱい作ってるっていう、だからね、お坊さんの像がすごい多かったですね。空海とか、
そうですね、
最澄とか親鸞とか、ね、
うん、
だからもうなんか言っちゃ悪いけど雑多というか、
そうですね、
宗教的な理念、なんか特定の理念があってっていうよりも、うん、なんかもう全部ごちゃ混ぜでっていうか、
うん、
まあ節操がないというか、
うん、
なんかそんな感じでいろんなものが作ってありましたね。
ですね、
うん、
まあでもね、実は言ってもその結構綺麗、初代の、
うん、
その彼が作ったところは結構、
うん、
まあ芸術品としては細かいし綺麗な感じで、
うん、
そっからまた
そうだんだん進んでいくと、うん、
洞窟の中に入ってくるんですよね。
そうそうそう、だからその洞窟の感じがね、またちょっとこう江戸川乱歩チックというか、
うん、
地下世界にね、なんかいろんなこう、うん、
何
なんつうの、アトラクション的になんか物が配置してあってっていう、うんうん、あ僕子供の時にね、割とすぐっていうか割と近いところに住んでて、うん、そういう怪人二重面相のアジト的なものに憧れてたのに、
うん、
あこういうとこをその頃知ってたらもうこういう世界を実際に作ってる人がいるんだっていうね、
うん、
なんかもうパノラマ、そうそうそう、
一緒で弟子にしてた、
いや弟子入りはしないけど、うん、パノラマと忌憚的なね、うん、なんかこんななんか無駄なものにこんなもん作ってる人がいるんだ
って、うん、無駄って
言って、まあ無駄って言ったらあれだけど、
うんうん、
なんかそのね、人からはちょっとこう受けられないぐらいの情熱をかけてなんかやってる感じっていうんですかね。
そうなんですよ。で結局その初代じゃなくて二代目がその洞窟の奥に行くにつれて、
うん、ちょっとさらに暴走した感じにね、
そうなんか頭角を現し始めるんですけど、うん、その人がやってることっていうのはまあいっぱいあるんですけど、はい、大きく分けて2個で、1個が釈迦のあれですよね、
うん、
生涯を、それは初代か、それは初代か、
そうなのかな、
そうですね、釈迦のやつは、いやこれまああととにかく、
うん、
地獄巡り。
うん。だから、初代と二代目じゃ、もう全然その、
作風がね、
作風というか、レベルが違うというか、うん、初代は、やっぱりなんかその、彫刻をちゃんとやってるって感じなん
で、そこにちょっと宗教的理念が絡む。二、うん、代目になってくると、もっとより、筑波山の、ガマ洞窟感が増してきてて、
うん、というか、なんつか、もっとこう、見せ物小屋チックというか。そう
です
ね。
で、まあ、地獄巡りっていうのがどういうのかっていうと、
うん、
こう、ね、ゴズメズのこれは、
はい、
どっちですか、角が生えてる。
ゴズですね。
ゴズ。ゴズとメズがいるんですけど、うん、ゴズが、こう、地獄門っていう、うん、看板を、どうぞいらっしゃいみたいな感じで、うん、こう、手を広げて、刺してて、うん、まあ、どういう感じなんていうかというと、地獄門っていうのは、うん、ラーメン丼の縁にある、中華のマークあるじゃないですか。
はい。
うにょうに。ああいうのが赤で書かれてて、うん、で、黄色い字に、地獄門ってまた赤の文字で書かれてて、
うん、で、ゴズ、メズっていうのは、牛頭、馬頭って書いて、まあ、地獄の、その、うん、なんですかね、万人的な
やつですね、うん、で中に入っていくと、はい、まあ、いろんな地獄の地獄に落ちた人に与える刑罰っていうのを表現してるんですけど、
そうそう
そう、まあ、のこびきの刑とか、はいはい、あとのこびきの刑の近くに何気に池があるんですけど、うん、泳いでるのはシーマンなんですよね。
そう、なんかシーマンを模したような人面魚がね浮いてたり、
これなんでシーマンもなんかの罰なんですかね、この
いや、
セガの罰な、セガの罰。
だから多分その当時に作ったんじゃないですか、この辺のもんは、うん。
で、それはまあ、後でちょっと謎が明らかになるんですけど。うん、で、まあ、のこびきの刑へ、のこに惹かれた人にぐっちゃぐちゃにされた死体とか、うん、地獄の鬼の共演みたいな、
うん、
鬼の食卓。
そうそうそう。
で、鬼の食卓のメニューっていうのがあって、うん、赤鬼、青鬼、黒鬼、黄鬼が、
うん、
まあ、食卓を楽しみに囲んでるんだけど、うん、メニューが、目玉の串刺し、耳と舌の甘煮、麺皮の青漬け、うん。これどういうことですかね、ちょっとあれなのかな、うん、
だから、
ザーサイっぽいのかな、
顔の面の皮を。
つけてるんでしょ、
うん、
ちょっとザーサイっぽい感じです。コリコリする。あと、人血酒、
うん。
人の血の
お酒。
っていうのが、まあ、そういうメニュー表とかもあって。う
ん、なんかすごい頭の悪い子供が考えたような。
そう。
メニュー。
あのね、ちょっと昭和回帰児童書よりも、
そうそうそう、あれなクオリティ。いやでも本当になんか昔のそれこそ少年マガジンとかのグラビアのなんか説明的なものを立体で作ってあるっていうね、
グロナンセンスっていう、うん、でまあ食物を粗末にする罪、
うん、
地獄で鬼が杵をつくって、まあこれもそういうお人形さん、
そうだから、お餅つきをする臼の中に女の人が詰められてて、うん、それを鬼が杵で突き殺してるっていうね、
そういうモニュメント
図が作ってあったりとか、
でその横に調理室っていうのがあって、
はい、
若鬼コックさんって書いてある、うん、これがちょっとね、
なんかちょっとその格好、
姿と、いでたちってい
うかね、姿ちとポーズがなんか
料理の鉄人、
そう、のあたりの周富徳あたりをちょっとイメージしてんのかなっていう、
そういう感じのなんか立ち姿とか、闘争に明け暮れた罰三すくみとか、
あ、なんかね、ガマとナメクジとヘビとか、
で人をたぶらかした罪とか言って舌を抜かれたり目を潰されたりとか、
うん、でもそれも単にね、なんかこうベロンって、うん、
なってる、
あっかんべしてるだけの図みたいに見えたりね。
でこれどうなんですか、乱用の罪っていう、これ、
ああ乱用の罪っていうのはなんか
な、これ何を、薬物を乱用したってこと、
いやいや、なんか男の人が
だからたくさんそういうことをしたってことじゃない、
だから、
うん、
これ乱用の罪っていうのはどういう像が置いてあるかっていうと、うん、男の人がなんかこう途方に暮れて座ってるんですよ、でその足と足の間の一物がもう異常に腫れてる、自分の体ぐらい腫れてて、うん、で、なんかもうそれをこう手に抱えて途方に暮れてるっていう感じ。男性器がなんかもう腫れに腫れまくってっていう感じ。うん、
で、それで、それが重いから、要は自分で歩いたりもできなくなってるみたいな。
うん。まあそれもあるし、なんかすごい、なんつうんですかね。ちょっと性病のメタファーなんかな、みたいな。
でも乱用っていうのはそういうさ、
うん、
複数とそういうことをしたってことじゃないの、だから。
いや、乱用っていうのは多く使ったってことでしょ。
いや、だから、その、で、普通に多く使ったらダメってこと？
いや、わかんないけど。
それが乱用だから、うん、多用じゃないじゃん。
まあ、だ
から、そういうことじゃないんですか、多分。
だから、もう、あっちこっち。
そうでしょ。だから、勧誘してるっていうのと一緒でしょ、
うん、そう。で、またこれがね、意図してないと思うんですけど、うん、洞窟の中だから苔蒸してんですよ、
ね。そうなんですよね。
で、その苔の感じがまたちょっとこう、性病チックっていうか、うん、その、僕は実際見たことないけど、昔の衛生博覧会的な、ちょっとテイストも、ね、醸し出してるというか。
うん、でね、一番重い罪、最、 最高の罪っていうのが不敬罪、
はい、
人を敬わなかった罪、
うん、でも不敬罪って普通はあれでしょ、天皇を敬わないってことでしょ、
うん、でそれが誰かの顔なのか な,
みたいな、生首が2つ動いたっていう感じでしょ。そうそうそうそう、なんかその辺にこの2代目の思想的ななんかがありそうな
気がしますね。ちょっとね、ありそうな気がして、
うん。
まあ、そんな感じで、あとはそのインドのカーマスートラをモチーフにしたものとか。うんうん、まあ、
これはでも初代の方です。
初代の方
です。ものとしてはすごいちゃんとしてるっていうか。
うん、で、出ていくとね、
うん、
ちょっと、諸星大二郎とか、失敗した小玉、あの、
ああ、なんか、諸星大二郎的な世界で言うと、なんかこう、異世界からこっちの世界に来れなくて潰れちゃった感じのものみたいな、うん、なんかちょっとまがまがしい感じのね。
が、まあ、お出迎え、うん、お、てか、お見送りしてくれて、
うん、
で、あれですよね。物販を見ないと、外に出れない仕組みになって、
うん、まあ、それは美術館なんかでもそうじゃないですか、最後ね。
で、これですよ。
はい。
まあ、ハニベ大仏、最初言った、うん。オリジナル日本手ぬぐい。
はい。
はい。で、スペシャルプライス、900円を今なら700円。うん、で、ハニベ大仏 T シャツ、
うん。
これも今なら、2800円を2500円っていうスペシャルプライスで売ってましたね。はい、
うん、なんかその時いらねえと思ったんですけど、
うん、
今改めて思い出すとちょっと買っときゃよかったかなって。
でもね、その時は結構触傷気味っていうか、地獄を見せられすぎて、なんかもう、
うん、
うん、じゃあ今思ったら買っとこうかなって思いましたけどね。うん、
まあでも多分昔いっぱい吸って余ってんでしょうね。うん、
多分。で、これ、空いてるとこあったじゃないですか、展示物で。
ああ、なんかいくつか、その、なんかここは、後々入れるつもりで開けてんのかなとか、力尽きちゃったのかな
とか、なんか、ま、うん、最悪盗まれちゃったのかなとか言ってた、あれの謎。
うん。
ちょっとなんか、結局ハニベって他の人行ってんのかなみたいな風に思って、ちょっとネット見てたら、
はい。
どうやら、そこに飾ってあったのって、うん、なんか昔はその、当時流行ってた、時事を取り入れて、
うん、
罪の名前にしてたらしいんですよ。
時事ネタで像が作ったったってこと、
うん、そう。
はい。
だから親父狩りの罪とか、
うん、
ノーパンしゃぶしゃぶの罪とか。
うん、時代がわかります、
ね。わかりますよね。だから、あとなんだっけな、セクハラの罪とかやってて、
うん、
しかし二代目がセクハラで捕まったらしいんですよ。
二代目自体が。
うん。
うん、
で、結構その、時事ネタを取り入れたやつ、
うん、
展示しといたらまずいんじゃないかと思って。
あ、もう自分で自粛して
みたい。
うん、
で、それは、撤去したっていう。うん、シーマンはまあギリオッケーだと思ったのかな、同じ時代だけど。
あ、じゃあやっぱりさっき言ってた、周富徳もあながち。
あながちそう、
うん。
ちょっとね、ああいう雰囲気っていうのは多分。
だからその時の流行りもんでやってたみたいな感じ。
そうですね、多分ね。っていうのが、まあ、らしいですよ。うん、噂によると。
はいはい、
どうでした、ハニベ、ガンクツイン。死生観ですよ。だから、あの、二代目と一代目のそれぞれ持つ死生観。
これ死生観、まあ死生観。
死生観、うん。あれじゃないですか、うん。釈迦の誕生から入滅までと、うん、あとね、地獄っていう、もう仏と。
うん。
うん、
いや、だからなんか、初代はまだなんとなくちょっとこう、教養の香りがしなくもないって感じですけど、うん、二代目はなんかもう、思いつきっていう感じですかね。
いや、二代目は、だから、あれですよ。一代目は、ものすごい仏。
うん、
そういうね、一直線じゃないけど、うん、信仰心。二代目は、ちょっと横に添えたってことですよ。
なんか、だし、なんかもう、その像のクオリティが、
まあね。
美術館でこう飾られてるのと、なんか学芸会レベル。
っていう感じのね、
うん、
あれでしたね。ただ面白かったですね。だから、その、800円でしたっけ
?800 円。
800円払って、見る分には、全然、
うんうん。まあ、でもね、やっぱりあの地下世界で、なんか物を見るっていうのは、うん、あれはなかなかいい感じですよね。うん、
で、余談なんですけど、
はい。
重森さんも聞いたかもしれないですけど、男の子二人いて、
うん、
で、その子たち二人が、私、だから扉ビキって開けて、入ってきた二人先にいて、
うん、
で、うん。いや、だから、ずっといるよ、さっきからお前の隣にって。いや、マジかよ、やめろよ。っていうのは私がギッて開けてきてから、ふって喋るのやめたっていう、
うん。
あれ聞いてたんでしょ、
なんか、そういうようなことなんか喋ってたの耳に入ったけど。
で、その後に、なんか、もうそこ、だからハニベ洞窟じゃなくて、なんとか美術館の時からだよみたいなこと言ってて、
う
ん、ずっとお前についてるよみたいな。うん。
さ、なんかハニベでなんかついてきたじゃなくて。
じゃなくて、ずっとお前の隣にいるよみたいな。うん、 話をしてた、
うん、そんな階段的なあれもね、
うん、
あって、
まあでもそんなこと言ったら私たちが初日に泊まったホテルは事故物件ですけどね。
ああ、うん、あの金沢の駅前のあるホテル、
ね、うんうん、あれはね、
昔ちょっと事故があって、
女性、そう、女性従業員がエレベーターに挟まれて、
で、亡くなっちゃった。
そう。で、それ、そういう話って別にどこでもあるじゃないですか。
うん、
なのに、その、重森さんと重森さんのお父さん、
うん、
もうすぐデリカシーの方が多分どこかに置いてきたのかわからないけど、寝る前直前に、いやーほんと今日はいい日だった、じゃあつって言って、エレベーター乗って、このエレベーターにそういう事故があって挟まれてって言って、うん、じゃあおやすみって言って、お二人いなくなられたけど、ちょっと待てと。ね？おかし、これ私、ちょっとそのエレベーター利用しないと下の階とかの自販機行けないんですけど、どうしますみたいな。え、何言ってさよならしちゃってんのこの人たちみたいな。で、頭、この人たちのデリカシーはどこに置いてきたのみたいな。
いや、あの、だから、あの、一つ弁護させてもらうと、うん、僕らの感じとしては、結構昔の話なんで、あ、そんなこともあったねっていう。
いやいやいやいや、で、それでなんかもう、こっち寝れないから、テルを検索したら、
テルって何ですか？
もうだから、一応伏せてますけど、うん、まあ、大島テルですよね。うん、検索したら思いっきり、今自分の言うところに炎の幕立ってるじゃないですか。うん、もう、そんなん、しかもちょっと、ねえ、具合悪いし、ね、ジンマシンとか出てて、初日。
意外と神経細いですね。
うん。あなたたち親子と違って、
うん。僕はあんまりそういうの気にしない方なんで。
まあでも本当にね、次の日も、まあそれはだから前日で、次の日にその、もうボロボロになった感じで、うん、さらに、ハニベガンクツインとかに連れて行かれて、うん、ね、しかもトイレ行ってみたらボットン便所だし。
え、どこ？
ハニベ。
あ、そうなの？
そうだよ。
あ、全然知らなかった。
私そうでした。うん。で、とにかく帰ってきた心霊話、男の子たち二人が喋ってるの聞かされるし、うん、で、聞かされた挙句に洞窟入ったら地獄だし、
あ、
もう大変ですよ、
うん。じゃあ、その後にね、じゃあ地獄を見たから、極楽を、ユートピアを見に行こうっつって。
そう。
まあ、そこが小松っていうとこなんですけど、うん、そこからこう移動して、加賀温泉駅っていうのがあるんですね。
うん。
で、そこの加賀温泉駅を降りるとっていうか、もう加賀温泉駅から見えるんですけど、うん、巨大な黄金の観音像が立ってるんですね。
牛久大仏ぐらい、牛久大仏
じゃない？いや、より大きいんじゃないですか。
すごいですよね、あれね。
うん、あの、こっちの観音像は全長73メートル。
あ、120メートルですって、牛久大仏。
ああ、じゃあ、じゃあ。
でも結構ですね、個人が建てた。
いや、だから、僕子供の時に、全長200メートルって聞いてた。
で、誰その嘘つい
た？わかんない。もう、適当な尾ひれのついた、
うん。そうだね、尾ひれがつい
た。で、なんかその、子供を抱いてる観音さんなんですね、うん。で、その子供の大きさが、奈良の大仏と同じだって言われてて、うん、奈良の大仏が17メートルぐらいですか。
うん、
で、それ抱いてるっていうから、なんか200メートルって、聞いて納得してたんですけど、実際73メートル。
でも奈良の大仏よりちっちゃい気するけど、だとしたら、子供、
うん、そう。
奈良の大仏は、まあ、結構見上げるぐらいね、うん、大きいから。で、それは、何ですかその、どういう施設ですか？
あ、昔、
うん、
要はその、バブルの頃に、仏教テーマパークっていうもんが、うん、
怪しい感じ。
作られたんですよ、うん。それがユートピア加賀の里っていう名前で、
うんうん、
まあその、一番の呼び物がその73メートルの
巨大観音。
そう、観音があって、で、そこにまあそういう宗教テーマパークつって、なんかいろいろ、観音像を集めて、
うん、
で、遊園地もあって、うん、宿泊施設もあって、宴会場もあって、温泉もあって、みたいな、うん、そういうのを作って、
うん、
で、それが多分、87年ぐらい？
オープン。
うん。
うん
オープンで、まあだから僕は子供の頃もう本当にそのすぐ近くに住んでたから、うん、オープンしたの知ってたけど、
大正寺でしょ？
そう。今まで行ったことなかったんですよ、うん。で、まあなんかそんなもう半笑いな感じですよ、そんな宗教テーマパーク。
当時から半笑いな感じだった？
もう当時から。
へぇ、
うん。
でもなんかね、タクシーの運転手の人に聞いたら、真剣でしたよね、村おこしというかね。
いや、いや、それもう半笑い。
半笑い、
うん、で、ある、だから今もう、経営が破綻してやってないんですけど、
うん、
壊すに壊せないっていうか。
で、みんなでも当時も半笑いだった。
いや、当時から半笑いですよ。 だって石川県って本当に仏教王国とか、その一向一揆の拠点になったようなところだから、うん、そういうやっぱり特に浄土真宗とかの、うん、信仰が厚いところだから、うん、そんななんか信仰宗教がうさんくさい、だってもともとがどっか京都かどっかの方のお金持ちが成金というか、うん、一山当てて、
うん、
それで作った感じだから、うん、地元のお寺とは全く関係ないから、うん、もうそれはやっぱりもう半笑いというか、うん、もしくはなんかもう
地元化したね、
うん、うさんくさい、うん、なんかよそもんがっていうイメージですから、うん、でそれがまあもう経営破綻して90年代かな、うん、なんか潰れちゃったらしく、うん、2000年代が、
うん、
で一遍なんか織田武道が買い取って
懐かしい名前、
うん、やったらしいんですけどそれも破綻してみたいな、うん、でなんかこう調べるといろいろ経営が変わって名前もその都度変わって
あとなんか70歳の住職が20代の女の子にセクハラをして、
うん、またそんな
話またそんな話、
うん
うん、それでなんか一時まずくなったとか書いてありました、
だからもうとっくに潰れてて、やってないと思ってたんですよ。
うん、そうなんですよね。だから、この2019年の時点で、
う
ん。
そうそう。だから遠目に見てて前からは知ってるけど、うん、じゃあでもね、なんかそんなに見るところもないし、うん、まあ地獄の後はやっぱりユートピアと思って。
意味わかんない。そのなんかハニベ連れてかれた後に、あ、なんかいいとこあんのかなとか思ったら。
じゃあもう一つ廃墟見ましょうみたいな
感じで。あれちょっとおかしい。廃墟、え?みたいな。うん何え、もういいんですけど、とりあえず、温泉、も早く宿に入りたいんですけどって思いながら、うん、あ、はい、じゃあ、よろしくお願いします、みたいな。なんか、もう断りきれなくて。
だからもう閉鎖してるから、うん、なんかそのね、入り口まで行って、うん、ちゃんちゃんみたいなつもりで行ったら、やってたんですよね。
やってた、みたいな。こっちとしてはね、うわ、やってた、みたいなね。う
ん、で、なんか、まあ、入園料取られるんなら、帰ろうと思って行ったんですけど、なんか入園料500円で、で、
うん、
で、まあせっかくここまで来たんなら、うん、もうちょっと近くまで行ってみようっていうことになって、入ってったんですけど、うん、これが、なかなか500円にしては、
うん、面白かった。
うん。ねえ、だからもう今なんだっけな、加賀寺って名前になってんのかな。
そう、何回か、だから天空の里なんとかとか、
うん
そのセクハラ事件の後とかいろいろその経営者が変わるごとに名前が変わったりしてるみたいなんだけど、
うん、
結構台風とか、うん、あとはその破綻した後に電力がね電気を払え電気で払えない関係とかでいろいろ見せられない場所っていうのがあったり
しかもなんかその山の上に立ってて73メートルの、
うん、
そう像だから、うん、結構落雷してるらしくって、うん、それで電気関係がショートしてて
言っちゃってるみたいな、
ね、でもう経営も破綻してるから直すに直せなくってみたいな、うんうん
こともあったりしてて、
う
ん、ただその見えないものがあってでそ前に刻々と変わってていろんな前の時代に見た人のブログとか見ると、うん、ああこんな感じだったんだとか、ああこんなにだからもう電気通ってないんですよ今私たちが見た時は、
う
ん、
そうそうそう
で電気通ってないけど結構面白かったんだけど、うん、電気通ってる時とかもう本当すごかっただろうなとか、うん、
だから ねまずその観音像を見て、うんまあ、それは外に置いてあるからなんですけど、そう裏からね、中入れるんですね、うん。で、入ってったら中に、ね、全国の、仏像のレプリカ。
百観音様ありがとうって書いてあって、百観音つって全国の観音を祀ってるお寺のご本尊。
ご本尊を、のレプリカを集めてある。うん、だから、ここに来れば、全国回らなくても、すべての、その、観音様を拝めるっていうコンセプトでやってんですけどね、うん、だからそれこそ清水寺の観音さんとかも、
うん、あと私の大好きなね札楽三寺とか青岩渡寺とかのやつもあって、うんうん、
だから非常になんていうんですかね漫画的な発想っていうか87年オープンだから、うん、その当時のこち亀で、うん、なんかギャグのネタとしてわりかしそういう、うん、なんていうんですかねそんなこと普通じゃ考えないよみたいな、
うん、
例えば、すごいこち亀って先見性があるっていうか、うん、アスレチッククラブとかの当時は全然ないアイデアを、うん、なんかこう、ここまで複合的にやったらみたいなのが、
うん、
なんかその後実際に取り入れられたりとか。
アスレチッククラブって何?
アスレチッククラブって今スポーツクラブみたいな。
壁を登ったりするやつ
とか。
とか。
うん。だからそういうのを、 一箇所に集めて、室内で、だから昔アスレチック
って。ボルダリングだ。
そう、アスレチックって、フィールドアスレチックって外でやるもんだったんですよ。そういうのを室内で作って、全天候型でとかっていうのをギャグのネタとしてやってたら、今そういうのが普通になって
たんですよ。こち亀ってそんな漫画なんですね。
割とそういうホビー的な、あ、いや、まあそれだけじゃないけど、うん、で、ギャグのネタとして、なんかその忍者塾とかってやってて、
うん、
そんなもん教えるかよとかって思ったら、その後実際忍者塾っていくつかポコポコできてたりとか。
そう、亀有の人でしょ？
そうそう。
うん。
うん、その漫画。
うん。
だから本当にそんな発想っていうか、うん、だからここのね、あの、なんかそのお寺も多角経営化しなきゃみたいな感じで、
うん、
お墓もなんかお墓を作ると土地が高いから、うん、なんかそういうモニターでみたいなネタとか、うん、まあそんなような似たようなネタやってたんですよ。で、地下にその施設を作ってシェルターにしてみたいなのとか言ってて、本当にそれと同じようなことを実際にやって
る。そう、今ネット墓地とかね、うん、そういうのあります
もん
ね。
だからそこの、あの、ユートピア、かがの里も何十億か使ってそういうのを作ってるから、
うん、
もうまさにそんな感じですね、うん。で、中が本当に金ピカなんですよね。
そう。
うん、金箔、本当の金箔じゃないけど、
うん、工業製品に金をっていう。
な感じで。
感じで。
で、来館した人がなんか3000円で買った金の、
うん、
観音さんのお札をこう壁に貼っていくっていう、うん、実際に本当にそうしてたのか桜なのかわかんないけど、
まあ結構な数はすごい量ですね、うん、で、あとね、33元堂
を、そうで、それだけかなと思ったわけですよ、
うん、
それだけでも結構すごいなと思って出てったら、うん、もう一箇所なんか加賀33元堂みたいな表示があって、うん、まあなんだろうなと思って中に入ってったら、
うん、
一大パノラマというか、だから33元堂だから、
うん、
多分メートルで直すと100メートルぐらい。横幅100メートルぐらいの距離で、なんかそこに、釈迦が生まれてから入滅するまでのジオラマが作ってあるっていうね。
そう。で、そのパノラマは、奥が、なんていうの？だから釈迦の。
そう、壁際に結構大きい、うん、だから、あれな、高さで言うと何
メートルぐらい？高さで言ったら、40メートルぐらい。
うん、40メートル。
の
高さの、釈迦像とかで、
うん、
それでその。
とにかくでかいんですよね、そうそうそう、何もかもが。
あの、生まれてから死ぬまでの
歴史を、うん。入滅までをね、やって。
そうそう。
で、その手前になぜか、
シルクロードのね。
そう。関連性があるってされてるんだけど、うん、まあ確かにあるんですけど、うん、いろんな城とか、
うん、
もう城なんて結構大きいですよね。
うん、
で、ジオラマが手前に配置されてて、うん、だからでかい人生図と手前に立体的なジオラマ。
うん、
でジオラマって言っても結構な大きさ。
そうそうそう。だから、イメージ的に言うと、仏教版の It's a Small World みたいな、
うん。そう。あとはね、どこだっけ、鬼怒川のほら、
ああ、東部
スクエアワールドのもっと規模がでかい版、
うん、
宗教版、
うん、
みたいな展開がされてて、
でしかもそれがライトアップされてなくって、もう電気が切れてるから、
そうと今はもうね、
自然光だけで、うん、暗いなんかすごいだだっ広い倉庫みたいなところにそれが置いてあって、うん、で天窓が開いてて、その自然光で見えてるから、そうそう、逆に僕はなんかその方が、なん
か、よかったですか？
ちょっとこう、なんつうんですかね、生の迫力っていうか、無理やりこうライトアップして、こういう風に見てくださいっていうんじゃなくて。う
ん、いや、なんか往年はすごかったらしいですよ。うん、なんか青とか金とかのライト。
うん、でも一遍なんかこう、潰れてこう、なんつうか、投げやりに置いてあるからこそ、逆にその規模が際立つというか、
うん。
うん、感じが僕はしましたね。
それってでもよくある日本の、
うん、
例えばほら、平等院鳳凰堂をいざ綺麗にしちゃったら結構、
うん、
本当に当時の金塗りとかを再現しちゃったら、なんか日本人の持ってる、あれのイメージじゃなくなっちゃったという一緒じゃない。だから日本人の持ってるのってちょっとハゲてたりとかさ、そういうところにわびさびとか古さとかっていうの感じるけど。
まあ僕そういうの好きですからね。ね、だからやっぱり鳥居とかもほら、何十年かに一遍こう塗り直すと、ええー、って思うけど、その前の方が良かったな、みたいな、
うん。ただ本当はだから、極彩色っていうのが、うん、まあ本当だったりするから、
うん、
そういう意味では、ハニベのね、うん、色ベタベタに入ってるやつとかがいいのかもわかんないですよ、うん
うん。だからそこ入ってって、そんだけの規模のジオラマにうおーっと思ったんですけど、そこを通り抜けて、
あれ次の部屋
そう、で、 あの、なんですか、距離の規模で、
行って帰り、行ってこいのやつ。
あの、あって、そこがまたね。
そこが本当の三十三間堂を模してて、うん、京都の、うん、あの、加賀三十三間堂っていう風に、名付けてあって、書いてあって、看板に。で、それはもう、金ピカの本当に、
うん、
まあ、ちょっと工業製品っぽいんだけど。
千手観音？
千手観音が、1188体、
うん、
1188ですよ、
うん、
が25段94列に、
うん、
もうバーって並んでる、うん、
これもすごかったですね。なかなかだからその知識がなくて、うん、どうせチャチンだろうと思って行ったらやっぱりその数に圧倒されましたね。
圧倒されましたね、うん、そこもまあ電気ついてないんですけど、
うん、でもそれも自然光、まあちょっと一部ね、
うん、
あの工事現場で当てるような
ライトが、ま、豆ライトみたいなのあったけど、
すぐ近くでね、あのジェネレーターがゴンゴン行ってましたけど、うん、
まあだから当時は天井もすごいイルミネーション入ってたみたいですよ、うん、
でも逆にその自然光だけで見せられてるから、あの京都の三十三間堂的な、
うん、まあちょっとね、
うん、感じも薄暗い中であ
った、
うん、
あったかも、
うん、
いや結局だから照明のマジックに騙されるってことですかね。
まああとやっぱり数と大きさ、
うん、
うん、
大きさって言えばあれがすごいじゃないですか、あの、
うん、
世界一の鐘。
ああ、で、そこから出て、またね、あの、その、その観音像を取り巻くように、うん、いろんな、こう、目玉、施設があって、
うん、
その中に、鐘楼、鐘、
うん、
黄金の鐘って言ってるけど、まあ、針棒って、なんでしょう
けど、うん。工業製品ね。
そうそうそう。うん、あれも結構でかかったですね。
でかかったし、なんだろう。ちょっと謎、あの、里見発見で映画版かどうか版、うん、あの、玉津さんの城に出てくる、御霊様、
はい、
もしくは、シャイダ
ー
に出てくる、
うん、ああ、不備雷。
そう、
うん。
みたいな、やつがいる城にいそうな感じで、なんでかっていうと、でかい鐘を、うん、なぜか黒い鬼たちが担いでるっていう。ああ、
もう10体ぐらいの鬼が、
そう。
こう、担いでるっていう。
だから、とにかくなんかその悪の組織の末端みたいな。
うん、あ、そうそう。だから、昔の、それこそね、里見八犬伝とか、
う
ん、それ東映の、
そう。
ね、秘密基地の、
感じの、造
形感、
うん。
うん。
昭和遺産の死生観ですから。
そう。だから、いや、その時見てた時にちょっと思ったけど、なんかそういう、異世界ものの撮る時に、ここセットで使えばいいんじゃないのってちょっと
思
った
。思いましたね。でもすごいその本当にセット感があるっていうか、うん、人間で言ったらどんぐらい、人間の何倍ぐらいですかね。すごい大きかったですよね、あれね。
うん。いや、だって、高さで十何メートル。
うん。で、鬼だけにしたってすごい大きかった、
うん。
ただ、すごい単純な問題で、鐘楼って釣るじゃないですか。うん、鬼担いでるじゃないですか。うん、この鐘誰がつくのっていう、うん。動かないですよねっていう、うん。完全なモニュメントですよね。
そう。だからつくための。そういう意味じゃ鐘じゃないですよ。
つく木槌はあったけど、
ね、うん。あるけど、あんなのどうやって振るんだ。だから鐘の形をしたオブジェでしかないわけで、
うん。そういう刺激されてる鬼どもっていう方がフューチャーされて見えちゃうっていう。うん、その、なんていうか悪の城の手下に見えちゃうっていうところがやっぱり面白い。
うん。
うん、まあそんな施設でしたね、
うん、
だからそういう見方したら500円今払っても面白いかもしれない、
うんうん、いやだから本当に何の期待もしていかなかったから逆にうおって思いましたね、すごかった、うんうん、だからそれをなんか期待していくとあれかもしれないけど、
みんな別にみんなっていうかわざわざ行かなくていいですけど近くの人は、うん、であとね、うん、その潰れてしまったね遊園地とホテル。
あ、遊園地はもうなんか提供されて何もなかったけ けど、
ホテルの方はまあちょっと残って
たり。ホテル近い宴会場みたいな
のは。あと、まあ当時の人が残してた、お土産売り場のあれとか、
うん、
ね、車とかね。ま
あ、
もちろん
中は全部あの
残ってましたね。
さらちになってたけど、うん。
ただ入れるんですよね。全然ダメとかじゃなくてね。
うん、
そういった感じでしたね。
うん、これも死生観ですか？
そうですね。だから物っていうのは朽ちていくし、
うん、
まあ、でも、残る、
うん。
うん。人っていうのはもう一回死んでしまえば。
うん、
だから下手したら物の方が長く残るんですよね。
うん。
うん、
でも、何ですかね。やっぱりなんかそういうのにすがりたくなるんですかね。
どういうことですか？
いや、なんかその、なんか、子供の時って、
うん、
なんかそういう宗教的なもんって僕すごい馬鹿にしてたわけですよ。うん。
うん。
うん、なんか、そんなのも、その偶像崇拝というかね。
うん。
だからやっぱりそういう巨大な観音像とかも、こんなもんにとかって思ってたわけですけど、うん、 でもやっぱりなんか巨大なものにはなんかやっぱ惹かれるんですかね。
まあだから前にうちのラジオでも喋ったけど塔とかのね。
うん。
うん。
塔。
塔。
塔。あ、塔ってタワーの
塔。タワーに惹かれるとか、うん、毎日見てるシンボルとして、うん、そういうものがあると安心するとかっていうのはあるかもしれない。うん、生活の中に高いものがあるっていうのは、うん、
はい。あ、まあでも確かにその見上げる存在っていうのは自然とやっぱり依附するっていうか、うん、ね、もう燃えちゃいましたけど、うん、ほらフランスのなんだっけノートルダム寺とかもやっぱりこう ね、見上げる感じだし、うん、あと
あそこ行くまででもめっちゃ柄悪いでしょ。
そう？
うん。
その柄の悪い
っていう。いや、ジプシーが半端ない、
ね。ああ、まあまあ、それはいるけど。うん、とか、うん、あと、なんかその、スペインのサンチャゴデコスって、なんか名前がわかんない。
なんかあんのね。
まあまあ、その世界の果てって言われてる、うん、その寺院のある、だけど、そこの、その黄金の、なんか祭壇みたいなって、うん、そういうのもやっぱり、こう見上げるような形なんですよ、うん。善光寺とかもそうですけど。
そうですね。
ね、金色堂とか、うん、でやっぱりそのなんかこう自然とこう見上げるような、うん、来た人を見上げるような体勢にする工夫っていうか、
うん、
それでなんかこう畏怖というか、うん、ちょっとね心情的に、うん、コントロールするじゃないですけど、うん、そういうのはあるだろうなっていうのは、う
ん、まあじゃあ最後にちょっと、
はい、
世界って言えばね、だからまああれにぜひね行っとこうかなと思ったのが、
うん、
白山の、
はい、
白山姫神社、
はい、
まあ最新と言われてるのがくくり姫っていう菊に理科の輪でくくり姫って言われてるんですけど、実はその白山姫とくくり姫って違ったりもするんですよね、
はい、
要はいつから白山の最新とくくり姫が結びつけられるようになったかっていうのは謎で、もともとくくり姫っていうのはすっごい謎の神様、うん、で、どういう神様かって言ったら、うん、まあ、くくる結ぶっていう意味合いがある。
うん。
うん、イザナギとイザナミって喧嘩しするじゃないですか。
はい、
ヨモツヒラサカンとか、うん、見た見ない、見たはね、なら返すものかみたいな喧嘩するんですけど、うん、そこで一言、そのくくり姫が何がしかを言うんですよ。
うん、
そうすると、喧嘩が収まって、お互いが根の国と、うん、まあ、根の国っては地の、そこ。
はい、
で地上の国と根の国に分かれて、うん、まあ丸く収まる。でもまあお前の国に生まれた子供なんだっけ、何人だっけ、
まあ一日に何千人だ、
うん、殺してやっかなっていう捨て台詞は吐くんですけど、うん、完全に。でもそれを調停したのは、要は二人の仲を調停したというふうに言われているのがくくり姫なんですね。
あ、そう、う
ん、だからそのくくるっていう、
うんうん、はいはいはい、
でその死者と人間のその縁というのも取り持つし、
うん、
だから縁結びの神様とも言われてるんですよ、くくり姫って。まあだから結ぶっていうのの元々の本来の意味合いっていうのが、はい、当時ものすごいその死亡率とかも高い時代に、
うん、
結ぶっていう概念がただ聖者と聖者の政治的な結びつきとか、
うん、
聖者と聖者の結婚とかそういう概念じゃないと思うんですよね。うん、もっと強い権力を持ってる人っていうのは、霊的な力っていうのをものすごく大事にするんで、うん、そういうよく目に見えない存在と、目に見えない存在から、その目に見える存在である自分たちの有益になる長とか、
うん、
そういうところに存在を結ぶっていうのが重要なことを支えてたと思って、そういう、だから、巫女的な存在のもの。
う
ん、
やっぱりその死っていう不可解というか、コントロール不能のものを、コントロールできる。何かの形で、その関係づけるというか、
うん、
自分たちのこの小中にというか
シャーマニックな、
うん、コントロールできるものにしようっていう、
っていう
思想というか考え
です。そういう象徴のものがだから、うん、でくくり姫だっていたかいないかわかんない、うん、でもそういうシャーマニズム的な存在っていうのはいたと思うんですよ、
はいはい、
で姫神信仰っていうのはまああるんですけど、うん、要は彦と姫っていう対になるもの、
うん、
まあだからわかりやすく言うと卑弥呼って補佐で
男の人、
うん、でも女王卑弥呼って言われて、
うん、
でも実際政治を担ったのはその人で、うん、でもそれは拮抗してたっていう風にされてて、だから呪術がまだ信じられた時代、うん、呪術がなければその政治も成り立たない、うん、でもどんどん姫の力っていうのが霊落していったっていうのは何でかっていうと、目に見えないものより実質的な軍事力とか、
うん、
あとはその動かす力、
うん、
まあ富を蓄える力と、
うん、
でもシャーマンっていうのは 結局まあ男巫女もいるんだけど、うん、まあある種結構トリップして下ろすっていうことをやってたら、うん、結構ねそういうことをやるっていうのって体に負担なんで、まあユタとかもそうなんですけど、うん、その実際実務的なところに関与ってできない。うん。でそこでだから力が分かれていって、うん、その霊的なものとかっていうことに頼らないでも男の人もその権威として裏につけてるってことで、うん、まあだから形骸化していくっていう、うん、でもそれがやっぱり西宮とかもそうだけど後ろにつけてるってことは重要、う
ん、なんか芸術家と制作みたいな、だから芸術家と合唱みたいな、
まあ、うん、よくわかんないけど、
あそう、
うん、
まあ、こう切ってもらっていいです
か、ね、そういう感じで、うん、なっていて、そういう考えた時にくくり姫っていうのは、うん、まあだからシャーマン的な存在なんではないかっていう、でイザナギとイザナミの調停をするとか、うんうん、そういった、うん、まあ白山ってイザナギとイザナミが最新としてあるんですよね、
うん、
あそこって、
うん、
もともと、
うん
うん、
ね、なんか山の2つが連なってみたいな、
そうです
ね、なんかあそこのね、あの宝物殿の山の絵図もこう二山っていうか、うん、ね、そういう感じで描かれてるし、うん、これもまた一つの死生観。
死生観。だから、うん、白山信仰っていうのがもともとが、
うん、
まあ山岳信仰だったりもするんだけど、うん、まあ、全国に数があって、
うん、
白山信仰を調べていくと面白いんですよね。
うん、
くくるっていうことっていうのは、
うん。まあ違うものと違うものの間をこう、取り持つっていうような。
もあるし、うん、なくしちゃうっていう。くくっちゃうっていうのもあるっていうこと。
あ、じゃあ両方の
意味合い、うん。それはちょっとね、いろいろあって。
はい。じゃあこれはまた交互
期待。交互期待っていうことで。でですね、ちょっとね、告知があります。
はい。
はい。あ、先にメール紹介いきますか。告知の方がいい、どっちがいいですかね。
あ、じゃあメールから言ったらいいんじゃないですか。
ですね、メール紹介を行こうと思うんですけど、前も言ったように結構その、一回休止する前にもらってたんですけど、
うん、
時期がずれちゃって、
うん、
で、今回だから前回のメール、
はい、
本当に全部読ませていただいてありがたく、なんですけど、
うん、
前回のメールのいただいたところから読ませていただきます。
はい。
はい、木原敏栄先生から聞きましたってことでね。はい。はい、少女漫画は門外漢ですが、好きあらば自分語りとか、認知されようとしてしまうムーブに共感しました。創作する人って、程度の差はあれ、自己承認欲求モンスターなのかもですね。これもうすごい私の恥ずかしいとこついてきますね。藤子 F 不二雄は SF 短編とかの狙って黒いやつよりも、タイムパトロールボンとかの割とメジャー寄りの作品に、唐突に出てくる拷問描写とか、殺人描写にびっくりさせられます。うん、小太郎さんです。
はい。
これね、私が前回ね、
はい、
もう、テンパって、木原敏栄先生に、
はい、
逆に自分語りをしてしまうっていう、ありえないミスを、っていう、
はい。
タイムパトロールボンはね、
はい、
重森さんもう持ってらっしゃいますよね。
持ってたと思う。うん。
うん、
だから、要は、その読み切りの SF 短編よりも、モジャコーとか、
うん、
そのタイムパトロールボーンとか、あとドラえもんなんかでもあるんですけど、
うん、
この藤子 F の、なんつうんですか。
内なる狂気、
内なる SF 知識と、
うん、
なんかその、ちょっとね、そのマニアックな、ひねったものの見方がポンと出てきたりするわけですよ。
うん、
そういうところがなんか余計、引っかかったりもするわけですよね、うん。っていうようなことを言ってんだと思いますよ。うん、
なあまあ、承認欲求モンスターってね、ありがたいお言葉。
いやでもやっぱり、人になんか伝えようとする人ってそうです
よ。いや、ないんですよね。
あるあるある。
ないかな。
ないって思ってるだけで。
いや、本当にだから、
いやもう、旗から見たらそんなのダダ漏れです。
嘘、私実は全部畳んでやめて。
うん。うん、いや、でも、それやってる限りは、そういうのありますよ。
いやー。
だってすごい言ってるじゃないですか。表に出してないけど。
そうですかね。でもあんまり人に、あんまり人とあれ、接触するの苦手ですよ。
いや、だから承認欲求っていうのは別に人と接触するしないとか関係ないもん。
ああ、うん、うん、そうか。はい、告知。
はい。
ですね、こんなにラジオはあんまり撮ってないんですが、イベントやります。
はい。いつですか？
ちょっと先なんですけど、もうチケットの販売は来月なんで告知させていただこうと思います。今、1ヶ月前になったんで。
はい、
来月 大劇じゃない、イベント自体は、10月の15日、19時より。
何曜日ですか？
火曜です。これがまたね、3連休明けの火曜日なんですね。で、阿佐ヶ谷ロフト。
はい。
阿佐ヶ谷ロフト A の会場に行って、
はい、
前は阿佐ヶ谷ネイキッド、ネイキッド、
阿佐ヶ谷じゃない、新宿
ネイキッドロフトやったんですけど、これよりちょっとキャパがでかくて、はい、しかもこんな3連休明けの火曜っていう、うん、鬼みたいな日。
うん。まあでも逆に、こう、連休でね、地方っていうか旅行に行ったりしてる人は戻ってきてない
ですか？もうヘトヘトですよ、その人たち。
いや。
もうこんなヘトヘトの時に、こんなね、
うん、
サブカルラジオ聞きたくないですよ。
その内容はどんな感じなんですか？誰が出るんですか？
内容はですね、はい。私と、
はい。
A さん、劇団ラジオから。
はい。
あとですね、トウモロコシの会。
はい。
っていう。
僕もよく聞いているネットラジオ、僕は怖くないのね。
僕は怖くないの、はい、吉田裕樹さん。
はい。
で、クレイジージャーニーとか、
うん、
テレビ。
まあ、怪談師でもあるし、オカルトライターでもありますね。
そう。の吉田裕樹さんの、はい、とコラボで、
うん、
面白いことやろうっていう、イベントです。
はい。
でですね、ネイキッド来てくれた方はわかると思うんですけど、
うん、
まあ、今回も、外れなし抽選会。
はい。
随時。
うん。
吉田さんの私物もバンバン出る。
うん。それは、ちくひめさんと A さんの私物も出る。まあ、私物というか、なんかそういう選んだ。
そうですね。引っ越しでだいぶなくなっちゃったんで、うん、数は少ないかもしれないですけど、うん、吉田さんのはバンバン出るらしいです。
うん。
奥さんにもう捨てなさいって言われてるものがバンバン出るらしい。なんでね、そういう合同イベントが決定しました。はい、チケットの発売が8月17日。
はい。
はい。今のところ予定では正午。
うん。
うん。で、今回プレオーダーとかはなしです。
はい。
なんで、その、
もう早いもん勝ち。
早いもん勝ち。はい、うん。まあ、埋まんないだろうなっていうのがあるんで、うん、プレ取ってもしょうがないなというか。うん、なんで、まあ、ぜひね、助けると思ってね、皆さん。はい。これ埋まんなかったら、もうすごい、もうみんな3人気まずいですから、吉田さんも私も A さんも気まずいですから、ぜひね。
うん。
もちろんその、だから3連休明けで東京に戻ってきた人じゃなくても、うん、地方からの猛者を、うん。
3連休中働いて、そう。そこで休み
を。休んでくれる猛者をね、地方からぜひ、お願いします、はい、本当に。面白いことやるんで。
はい、
うん。っていうことです。
はい。
はい、そんなわけで、あ、そうだ、さっき、メールの時言えばよかった。
何が？
そうそう。なんか、この間ね、ちょっと知り合いのラジオやってる人と喋ってた時に、うん、ツイッターの話になって、
うん、
で、結構ほら、ハッシュタグつけてつぶえてくださる。
うん。
うん、ハッシュ、忌憚ラジオみたいな。はいはい、それ以外のは、どうしてるみたいな話聞いて、
うん、
したらなんか、それ以外ってつけてないってことは、うん、リツイートされてない、されたくないってことだから、
うん、
ああ、なるほどって。うち結構その、つけてない人もリツイート、忌憚ラジオっていうふうに、
ん、
最近また再開したってことで、どうなのかなっていうんで、改めてちょっと聞いてみたら、うん、だから、その人はもうハッシュタグもしてないって言ってて、リツイート。なんでかって言ったら、自由につぶな、焼けなくなっちゃうから。
うん。
うん、そっか、と思って。だからなんかその、ああ、見られてるんだと思ったら、しにくくなっちゃうみたいな。
ああ。ツイッターってそういう世界なの？
え？
いや、僕はあんまツイッターよく、なんか、使いこなせてないですか、うん、そういうルールっていうか。
いや、ないない。
決まりってよく知らない。
ないないけど、だから多分自由につぶやいてたのに、うん、その、つぶやいてた相手に、誰が芸能人で言った
ら。竹中直人。
え？いや、ちょっと古い。私じゃあもういいよ。私すごく竹中直人さんのことが好きって言ったのに、うん、竹中直人さんが、それを、引用リツイートして、うん、この女が僕のこと好きらしいってやったらもう、なんかもうどうしていいかわかんないじゃん。うん。っていうのとかもあったりとかして、嫌な気持ちになったりするみたいなこともあるから、
うん、
その人は一切もう、つぶやきはリツイートしないんですって。っていうのを聞いて、あー、でもうちはそこまでの規模じゃねえなと思って。うん、だったら、あ、そっかと思って、忌憚ラジオって配信もリツイートしないけど、うん、ハッシュタグをつけてくれる人は、リツイートしてくださっていいというふうに思って、これからはしようかなっていう。
ああ。タグがついてると、それを話題にしてる人は共有していいですよ。
そういうふうにしようかな。
あはあ、
じゃないと、だから、どこまでが、その、本当は嫌だったかの線引きかわかんないから、その、気持ち悪い、忌憚ラジオとかにリツイートされたらなんか嫌だかな、みたいなのとかもあるし、うん、 その方が迷惑かけないかな、こっちの。うん。
わ、
うん、
かりました。
はい。
はい。
というわけで、なんか、しげめさんあれですか、インフォメとかあります？
いや、なんもないです。
なんもないですか、はい、うん。じゃあ、今回はこの辺で。
はい。
はい。聞いていただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。